人物視点
第345ページです。
はい、今日は、翻訳アンソロジー翻訳文学機構編集者の島田純子さんにお越しいただいております。
こんにちは。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
翻訳文学機構ですか。
はい、
で島田さんはまあ、お仕事としては翻訳家。
いや、私は翻訳家のつもりでやってはいるんですけれども、はい、私はそれが本業だと思ってやってはいるんですけれども、はい、本当はなんていうの、乗り口をしのいでいるのは大学の非常勤の、しかも講師ではなくって事務員の方でやっております。
まあそんなん別に自分が思っとったそれでいいですよね。で、翻訳家は翻訳家でもすごい偉いユニークなチェコ語の翻訳ですか。
そうなんです。私通算4年間チェコに留学しておりまして、はい、でチェコの文学であったりとか、チェコって昔はドイツ語圏の作家もたくさんおりましたので、うんうんうん、そういったチェコにルーツを持つドイツ語で書く作家についてずっと研究を大学でしておりまして、でその後そういったものをどんどん日本にも紹介していきたいなと思って。
はい、まあ、チェコはね、中央セントラルヨーロッパですわ、
うん、
ね、
ヨーロッパの中心、
うん、だけどドイツの影響すごい強いに受けてる一方で、そのスラブ文化の影響も受けてるという。だから戦前なんかにはプラハ、首都のプラハにドイツ歌劇場があったりね。
そうですね、
いうこともありましたね。
はい、そうですね。
そうだ、まあ日本人ではちょっとユニークで。もともと島さんご出身どこですの。
あ、姫路です。
あ、ほんの兵庫県民。
兵庫県民です。
今日は箕面から来ていただいたんで。
今は箕面に住んでおりまして、阪大の一応まだ所属もしておりまして、うん、その近くで豊中のキャンパスの近くに住んでいまして、箕面に住んでおります。
その、はい、今阪大の大学院で、
大学院生で博士課程に一応所属しているんですけど、うん、もう論文を書くのがしんどいなと思ってちょっとお休みをしながら。
いやいや、もうそうやね。
翻訳の方が面白いん
ですよ
ね。
そう、大学も阪大へ行かれたんですか。
そうです、そうです。で
そもそも大学行くために箕面に住んだみたいなもんで、
それがなんかもうずっと姫路から通ってたんですけど、うん、留学を修士の1回生の時にしまして2年間、うん、で帰ってきて、その後まあ、向こう大阪大学の近くの方がいいって言って、うん、家を出て。
そりゃ姫路からやったら大変やね、うん、1時間半ぐらい。
いや2時間です。
2時間でその姫路どの辺ですの。
姫路の、JR の、はい、姫路からもうちょっともう一個向こうの赤穂っていう駅出身。
はーはーはーはーはー、赤穂ですか。
はい、
だけど今赤穂までやったら陽気電車あるし。
そうなんですよ、ね、まあまあ楽といえば楽 で、ね、
でそれで、
はい、
高校どこですの。
高校姫路西高校。
あ、名門やな。
いやいや、
ね、姫西で、
で、
その外国語の仕事をしよういう気持ちはいつからです。
はい、でも外国、大学に入る時点で外国語、やっぱり外国のことにすごく興味があって、実は大学高校の時の国語の先生が、はい、また全然違うんですけど、中国語を専攻されていた先生で、大学の時にで自分で漢詩を作って学年通信に載せてくるっていう先生がいた。岩崎先生って言うんですけど、めっちゃすごい好きで、うん、で、あ、私も大人になったら漢詩が書けるようになりたいと思って、うん、でなんかそれと一緒に演劇も当時やってたんですよ。で今も実は継続してまたやってるんですけれども、演劇もやりたいみたいなんで、で阪大って、国公立の中で唯一演劇学っていう専門がある大学で、演劇学をやりたいと思って、できればなんか中国文学やりながら演劇学やりたいとかって思って入ったんです、
うん、
なんですけど、それと同時にチェコ、私アルフォンス・ミシャっていう画家が好きで、すごい可愛らしい綺麗な女の人の、魅力的な、絵画を描かれる、画家なんですけど、うん、その結構堺市に美術館があったりして、結構日本でもすぐに見に行ける画家ではあって、でその人の画集とかを高校生の時にいっぱいお小遣い貯めて買ったりとかして読んでると、チェコの歴史はすごい面白いなっていうことに気がついて、
うん、面白いとか厳しい歴史
だ
ね。
そうなんです、厳しい歴史で、
自分、
ちっちゃな国なので、うん、自分 たちっていうのは一体何者と、何者なんだろうっていうのを常に考えなければならなかった、自分のアイデンティティについて常に考えなければならなかった民族で、そういった状況の中で文学作品であったり芸術作品っていう芸術家たちはどうやって表現していったんだろうっていうことをすごい興味を持って、で、まあ阪大にいる間に、ドイツ文学研究室に入るんですけど結局、その時になぜ入ったかっていうと、私の指導教官が、その時不在、なんて言うんだろう、学生に対してうちの研究室こんなんですよっていう紹介をしていく会があるんですけど、その時にうちの、まあ指導教官になる人っていうのが、不在にしてて、なぜかというと、半年チェコに行ってますっていう、カフカ研究者なんですよ。
はい、あの変身のカフカ、
変身のカフカですね、でカフカの研究者で行っているというのを、お隣の研究室のフランス文学研究室の先生が代読して、先生のお手紙を、
な PR 聞かへんかったけど、チェコ行ってんだったら行ったろかみたいな。
そうなんです、
私のチェコ行って、何て先生なんですか？
三谷健二と言います。
でその先生はチェコ文学、チェコ語、
ドイツ文学、オーストリア文学が中心 でとりわけカフカを研究してらっしゃって、いくつか著書も出しておられるんですけど、その先生がすごく面白いし、もしかしたら私はこの先生についてたらチェコ行けるかもしれないと思って、
その話聞いたらやっぱりその先生が大事やね。
本当そうですね。
高校の時の先生といい、大学の先生といい、ね、
そうですね。
でそれでその阪大のドイツ文学に入られて、
はい、
で自分でチェコ語あるんですか？
チェコ語は関西ではなくって、実はでも阪大って
昔でしたけど、大阪外大にはありましたよ。
なかったんです。ないんです。チェコ語が、ずっとチェコ語はない。ポーランド語とか、あとハンガリー語はあるんですけど、ハンガリー語は実はむしろ大阪大学の外国語 学部にしかなくって、でそれで有名なんですけど、実はチェコ語は東京外大にしかないんですよ。でなので、ただ週に一コマだけ、外国語学部、阪大の外国語学部に、
昔の大阪外大ね、
まあそうですね、で開校されてたのと、あと個人的に当時神戸大学にチェコ文学の偉い先生がおられたので、
こんな、なんで神戸大学行かへんか、
知らなかったんですもんだと。で、なんか後で分かったんで、もう月に2回通ってその先生のところに個人的に教えてもらって、っていうのある種独学というか、個人的なつながりで、教えてもらったりとかしながら、勉強して、
そしたらその、阪大の時の卒論はどんなテーマでした？
卒論は、これもまたすごいニッチなところなんですけど、さっきも言ったんですけど、チェコってもともとドイツ語で書く人っていうのがたくさんいて、で、その人たちっていうのは第二次世界大戦後ほとんどいなくなっちゃうんですね。ちょっと辛い歴史がいっぱい、
ソ連の
進出で、そうですね、というよりは第二次世界大戦の時にユダヤ系の人っていうのはみんな亡くなっちゃったりして、であとはこうその戦後ですね、チェコの中にはドイツ語を話す人っていうのはたくさんいたんですけど、でも自分たちを支配してたナチスみたいな風に支配してきたドイツ人に対してすごく反感、ヘイト感情が高まって、でほとんど の国内、チェコ国内にいたドイツ人っていうのは国外に追放されてしまうんですね、っていう中で、ドイツ語を話す人っていうのはほとんどいなくなってしまうっていう中で、ドイツ語でまだ書き続けていた作家っていうのが2008年に亡くなったんですけれども、それまで、書き続けていた女性がおりまして、その作家について、卒論では
扱って、
レンカ・ライネロバーっていう日本では全然まだ知られていない作家なんですけど、その作家の、ドイツ語で書いた彼女の原作とチェコ語訳、チェコ語訳っていうのが彼女が訳したわけではないんですけど、彼女がかなり編集しているっていうふうに思われるので、その2つを比較して、こうドイツ語話者に対して、言ったドイツ人に対してどういうふうに書いてるかっていうのと、チェコ国内の人に対してどういうふうに書いてるかっていうのを比較して、どういうメッセージが違うかっていうの、
すごい面白い比較言語というか比較文学でね、面白いな、で一言で言うと結論どうでした？
結論はやっぱり、その彼女はこう言ったら、ある種言い方はあれなんですけど、生きた化石というか、その
もうドイツ語を使う人がなくなって
しまったね。昔はドイツ語を使う人がいなくなってしまっている、うん、でも戦前のそういうカフカとかが生きていた時代の、文化、ドイツ語文学、ドイツ語で書く作家がいたり、チェコ語で書く作家がいたりっていう、いろんな言語で書く作家、いろんなナショナリティの作家が混在していて、実はいろんなコミュニケーションを取りながら、うん、文学創作をしていたっていう過去があって、それが、うん、現在なくなってしまってる、うんうん、しかもそれはなんか戦争であったりとか、うん、なんかヘイト感情みたいなもので、ある種こう人工的に浄化されてしまってなくなってしまったっていう状況があって、でもその昔あったこの交流、民族とか言語を超えた交流っていうのはすごい大事だっていうので、それをすごく今でも伝えようとしているっていう、それは自分がドイツ語でまさに書くことによって、こうチェコ語しか話されない空間で自分がドイツ語で書くっていう行為によって、いやいや、その純化されることっていうのがだけがいいんじゃないよっていう、そのいろんな違う、存在っていうのが
異文化の交流みたい
な、異文化の交流みたいなものが息づいていることが大事だよっていうのをすごく伝えようとしたんじゃないかなって、はい、
でもまあ逆に言うと第二次世界大戦の後は違った形で、今度はソ連の力でチェコは ね、プラハの春が来るまで本当に圧迫されてしまってて、
そうです ね、
はい、でまたすごい逆に今そのチェコスロバキアが自由になったら、今度は内部でスロバキア人とチェコ人はちゃうわいと別れてしまってというね。
そうですね、まあ、うん、チェコ人とスロバキア人の分離っていうのはどちらかというとかなり血を流さないビロード革命という ね、うん、割と平和に分かれたっていう印象があるんですけれども、うん、まあ一般的にそう言われていてっていうところはあって、ただソ連の時代の状態今日に関してはすごくやっぱり辛いものがあって、
ね、 そ、 ね、
でその時代にでも生まれた文学作品っていうのは発表する場がすごく難しかったんですけれども、すごく面白いものが多くって、うん、そういったものにすごく惹かれたっていうのもありまして、で実はこの翻訳文学機構っていうのを昨日実は観光記念イベントをしたんですけれども、冊子を作っ個人出版で私の友達で外国語をやっている、人たちに声をかけて、うん、自分が紹介したいっていう文学作品を日本語に翻訳して、それを寄せ集めてアンソロジーにしようという企画を。
何語と何語と何語と何語で入ってます。
それがいろいろありまして、ポーランド語、うん、朝鮮語、うん、ドイツ語、チェコ語、うん、ペルシャ語です。
ああ、それは面白いね。本の名前は何です？
翻訳文学機構っていう。
この本は、はい、どこで売ってますの？
ちっちゃな書店に結構売って持って行ってるんですけど、神戸ですと、うん、昨日実はイベントを開催した、王子公園のワールドエンズガーデンっていう古本屋さん、
う
ん、あとは
王子公園の駅の
どう言ったらいいんでしょうね、
西の南ですね。ちょうど王子動物園の、うん、南側になるんですかね、うん、位置的には。
あるいはホームページかなんかで、うん、なんか引いたら売ってる本屋さんが出てくる。
出てきます。
どんなホームページ引いたら
しい？ワールドエンズガーデンってそのまま検索したらきっと出てくると思います。
それはそのお店やんね。
お店です。
この本について。
あ、本についてですか、うん、ツイッターがありますツイッターで翻訳文学機構と調べていただいたら
翻訳文学機構は旅行して書くいう機構文の機構、翻訳文学機構で、はい、取り扱ってる本屋さんの一覧みたいなのもあるけど、それ入れとかなあかんわ。
入れます、ね、分かりました、うん、もう終わったら入れます、
うん、でまあ、そんなこう本を友達に呼びかけて作られた、はいはい、これは文庫版で何ページです？
文庫版で全体で220ページぐらい。
220ページ、値段いくらです？
書店に置かせていろいろ書店によるんですけど、うん、実はマージンを取られる場合とそうじゃない場合っていうので分けられてて、一応直接購入だと900円で、書店に置いていただく場合は一応1000円っていう形に。そんなも
全部1000円にしといて、
はいはい、
でマージン取らへんとか自分のところで取るようにそんなん下手やわ
あまりにも相手が、
うんうん、まあ、ちょっとまだ相談乗ってあげるわ
ありがとうございます
あのぜひいろいろ読まれて、あのポーランド語なんかでもね、すごい珍しい言語やし、あのポーランドの文学の一番大きいのはシェンケビッチのクオバディスというね、
あの
大作がね、古
典が来ますね、
うん、あれ最初に訳した私の間接的な先生ですね、うん、梅田良忠さんにてね、長谷学院の教授された。あのチェコなんか本当にその意味ではね、はい、こう異文化の交流して、だから例えばね、今さっきあの美術、それから文学の話があったけど、最大のそういう戦前のね、文化の混じった、しかもそのナチスにやられた面でもあるいうのがマーラーですよ。
あーマーラー
作曲家のね。で、まあ、マーラーなんか言って一体ドイツ人かオーストリア人かみたいですけど、チェコの人やね。
あ、そうなんです、チェコの出身の人で、うん、
まあ、はい、それから文化的にすごい面白いところですけど、そうですね、まあ、そういうことをずっとやってこられて、はいはい、でチェコに留学、
うん、
どのくらい、
延べ4年、
どこへ行ったんです？
プラハです、ずっと。
学校は、
あ、カレル大学っていうプラハの、まあ、
カレルってあれ王様の名前ですか、ね、はい、
そうです、カレル4世の名前から取ってます、
ね、あのモルダウ川の一番大きい橋もカレル橋、
ね、そうです彼が作ったので、
うん、でこのモルダウだってあれドイツ人が言ったモルダウや、ね、うんうん、で中国語ではブルダバー言うんです、
へ、
うん、だからね、その辺の様子が分かってると、あの文学も音楽もすごい面白いと思うんですけど、
ですね、
で帰ってこられて阪大の大学院に入られて、
そうですね、あのどう言ったらいいんやろう、阪大の大学院にずっと行ってて、で修士の1年の途中で、向こうに留学して、国費留学で2年間行かせてもらって、うん、で帰ってきて修士論文をこっちで書いて博士課程に入って、博士課程の間に2年間また行ったってい
う、ね、しんどいけどね、はい、やっぱりもう博士論文やっぱりね、あの本当はね、世の中なんか力があればね、
はい、
それでええんですけども、
はい、
あの学者の世界というのはね、
はい、
やっぱりね、硬い、古いね、頭が。だからあかんのですよ日本大学ね。でだけどやっぱりそこでもね、
はい、
あの翻訳の力ですごい自分も生きていける、うん、一方でね、ああいう特殊な人たちの世界の中でも文句言われんものを作っといた方がいいと思う、
う
ん、
あー、そう、
うん、でね、おそらくね、チェコの文学やとかチェコ語なんかいうのはね、はい、日本中の中でも折れへんからね。だからそれに加えてその資格さえ取っとくとすごい
強いですね。そうですよね。なんかだから逆にそのまずとりあえず翻訳を
よけ出して
見て、うん、それで分かってくることがあるかなって思って、うん、今すごくやっぱり論文を書くっていうので頭がうわーってあのぐちゃぐちゃってなっちゃってるんで、うん、なんかこう逆に、
ね、そんなもん何年かかったってかめへんわけですよ。
そうですね、それはそう思います、う
ん、なんかこう必要な単位さえ取っとけば
そうですね、
あ、日本の今のシステム ね、 だからあのゆっくりだけど最終的にはこれは絶対やめずに取るべきやと、
わ、ね、はいはい、かりました、頑張ります、
うん、
人生相談に乗ってもらった
ビジネス相談も、
ビジネス相談もぜひぜひぜひ
で その上で、近々なんか用事があるんですか、
はい、ちょっとそうなんです、私実はちょっとさっきもちょこっと言ったんですけど、はい、演劇関係のこともやっておりまして、
はい、
役者の岸本由香というあの舞台女優 の女の子と一緒に、移動祝祭日というユニットを組んでおりまして、
うん、
でそれはどんなあれか、
移動祝祭日、はい、それもホームページありますか、なんか、
はい、ツイッターがございます。
で移動言ったら移り変わる、移
り変わるです。
祝祭はお祝いの祭 り、 祭
の祭り、そうです、祝いの祭りで日ですね、うん、
デイの日ね、
そうです、そうです、
移動祝祭日を引いた縁ですね、
はい、で出てきます。でそこでですね、まあ、文化活動をよくやってるんですけれども、うん、来週、22日ですねに、美濃の桜井っていう駅があるんですけれども、うん、そこにですね、あの古びた市場がございまして、商店街がございまして、うん、そこに何かポツンと、個人図書館でライブラリーシンクというところが、
ライブラリー
シンク考えるですね、
ゆっくり言ってくださいね、
ごめんなさい、
ライブラリーシンク、
シンク、はい、というあの個人図書館がありまして、うん、そこでですねオープンマイクというイベントをちょっとあのよく開催しておりまして、
うん、
でどういうイベントかっていうと、あの創作、文学創作とか詩を書いたりとか、あとはあるいは音楽であってもいいんですけど、うん、そういう自分で作った作品っていうのをそれぞれ持ち寄って て、で、時間15分ぐらいでみんなの前で発表していくっていうようなイベントを、うん、よく開催しておりまして、22日にまた開催して、します、
12月の22日何曜日です？
日曜日です。
日曜日時間が、
15時からが昼の部で、うん、19時からが夜の部です。
2部構成で。
2部構成です。
箕面の桜井駅、阪急電車ですね。
はい、そうです、阪急電車です。
桜井駅を降りたとこの、はい、市場の中にある、
はい、ライブラリーシンク。
ライブラリーシンク。
シンク、そうです。
という、はい、まあまあその辺で聞いたら分かるよね。
あ、分かります。はい、
これは参加するのどうなんでしょう。お金は。
お金は1000円一応いただいております。
予約はいりますか。
予約はお願いしますって感じ。
あ、そう、予約どこにしたらいい
の。予約は移動祝祭日のですね、うん、ツイッターの方ございますので、うん、そちらにDM メッセージいただいたら受け付けますので。
お問い合わせの電話番号は。
あ、電話番号、私の電話番号を、はい、080-7858-7303 です。
73、もう一回いきましょうか。
080-7858-7303です。
037303、
はい、
島田さんまで、
はいはい、
いや、PR 下手やねえな
慣れてないんです、ね、
まあこれから頑張って慣れてくださいね。
このチェコでね出会ったその朗読をされたりっていうようなことに感動されて、はいはい、でこのオープンマイクっていうイベントも ね、
はい、
されているんですよ ね、
はい、面白いな、
ね、まあ、日本人にはない発想でね、
本当に、
はい、今日は本当にありがとうございました。翻訳アンソロジー翻訳文学機構編集者の島田純子さんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。